おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
品のない言葉でありますが、どもるという人たちの苦悩をまな板の上に乗せて、おります。我々はトントン言葉が出てきますもんですから、
はい、
こんな風にして話しておりますが、私はね、香菜さん、
はい、
ちょっとどもりながら話す人の迫力って信じてるんですわ、
はい、あ、わかります。なんとなく
一番最初に映画で演技を教えてくれた山田洋次監督がね、
はい、
こう演出で悩んだりするとちょっとどもられるんです。
へ
え、いやいやいや、そうじゃなくてさっていう、
あ、なんかちょっとイメージ、
わかるだろ、
はい、
人間っていうのはさ、そんなに強くないんじゃないかとかって言われるとね、
はい、
俺涙出てくんだよ
はい、
そういう言葉にこう詰まるから説得力が増すんだと。ただ生まれついて思春期から言葉に詰まった人っていうのは大変なんですね。浅田さんの紹介をいたしましょうね。この方は警察官になることを目指して警察学校に通うんですけども、緊張とともにどもりが激しくなるということで、その上司への一日の報告っていうのがあるんですって、訓練所で。
はい。
これがうまくいかない。
うん、
何時から、どこどこ巡回とかっていう、それができない。それで、なんとこの方はね、催眠療法までおやりになったという。かなさん聞いて。
はい。
催眠療法。喫音の治療でありますけども、1時間8000円だそうですよ。
うん、
それを毎日ぐらい払い続けて、喫音を治そうと。なさるんですね、
はい、
で、お父様もお母様も警察官として張り切ってる息子を温かく迎えてくれるもんでありますから、立派な警察官になりたいという夢が捨てられないんですね、
はい、
でこの方ね、切ないんですね。ついに卒業なさったんですよね、警察学校、
はい、
交番にお立ちになるんですけども、会話となると喫音どもりが出るわけですね。そこでこの方自分でおっしゃったらしいんですが、ひたすら殉職を願い、危険な現場に行くと先頭に立つというような苦労をなさったらしいんでありますね、
はい、
とにかくその喫音どもりの苦しみで死を覚悟し、ノイローゼにまでなったという。結局最後は警官お辞めになるんでありますが、10年間の努力がすべて無に帰したという、うん、彼はやがて病院勤務のスタッフとなりまして、非常勤のお勤め先で苦しい生活をしながら本気でどもりと戦うわけであります。喫音療法士としての資格を取り、自分の病のどもるということと対決した人で、それゆえに同じようにどもりで苦しむ高橋さんに対しても必死になって矯正をやったみたいでありますね、
はい、
高橋さんはどうしてもどもりを治したいんです。なんでかっていうと、今その旋盤工みたいなことをやってらっしゃる、溶接工みたいなことをやってらっしゃるけども、はっきり言って外交ができないと正社員にしてもらえないんだって。お子様もいらっしゃるんで、必死になって訓練をじんときたんだけど、訓練開始から半年後、
はい、
高橋さんゆっくりと喫音が治っていくんだって。高橋さん曰くでありますが、ひたひたと伝わってきますね、この喜びがね、治りつつあるという喜び。上はね、コンビニに入ってカウンターでアメリカンドッグ一本くださいっていうのさらっと言えたんだって。
はい。
その時に涙が出るくらい嬉しかったって。著者はこのあたりで最重度、非常に重たい、喫音の小林康夫さんという方を紹介しております。この人の場合は自分の名乗り、自分の名前を告げるという。武田鉄矢です。かなさんどうぞ。
水谷かなです。
そうです。このね、小林さんお気の毒にね、その名乗りがですね2分ちょっとかかるんですって。これは
もどかしいでしょうね。
80文節読むのに10分以上、かなさんどのくらいですか。
80分節ですか、
うんうん、
どのくらいだろう。10分はかからないですね。
ニュース原稿
360文字で1分ぐらい
ですよね。
はい。
80分節と言いますのは、原稿用紙、やっぱり1枚前後でしょうね。それで10分ですから、大気の毒ですね。この方はね、喫音の自分、どもる自分を、言語機能の障害者として、お医者さんにお願いして、証明書を書いてもらってるんですね。
はい。
そして、障害者として会話補助装置、文字入力による音声化装置、文字を打って、ボタンを押すとそれが音声になって出てくるという補助装置を持っておられて、障害者として生きていこうと決心なさった。
はい。
よほど苦しかったんでしょうね。彼は障害者手帳を手にした時に、ほっとしたと書いてらっしゃいます。そして2014年のことでありますけれども、あるテレビの報道番組でこの喫音に悩む人のニュースが流れるんですが、それはまた明日ということにしておきましょう。